今日は使徒の7章にありますステパノの説教を見ていきたいと思います。で、ステパノという人がどうやってイエス様を信じたかとか、いつから弟子としていたのかということは分かりません。6章の中で、急にそこに羊として選ばれたステパノという人が出てきます。で、今日の7章を読んでいきますと、ステパノという人は6章の13節でですね、使徒の働きの6章の13節で、そのユダヤ人たちがですね、そして偽りの証人たちを立てて言わせた。この人はこの聖なるところと律法に逆らう言葉を語るのをやめません、というふうに訴えられていくわけですね。で、ステパノが訴えられた理由は、律法と神殿です。この聖なるところ、つまり神殿ですね。そしてこの神殿と律法に逆らう言葉を語っているということでした。それに対してステパノは弁明をしていくわけですけれども、ステパノは神殿と律法に逆らっていると訴えられていくわけですけれども、7章の弁明を通して実は神殿と律法に逆らっているのはあなた方だということを言っていくわけです。そのことを彼は、ここ聖書の特にですね、旧約聖書の歴史を通してずっと語っていきます。で、これほどの聖書に対する、知恵といいますか、知識というのがどうしてステパノが得ることができたのかはよくわかりませんが、ただ彼ははっきりとですね、聖書をそのように読むことができたという人だったと言えます。ちょっと見ていきたいと思いますけれども、7章には、アブラハム、ヨセフ、モーセのことが書かれていますね。で、ここで書かれていることは、あなた方の先祖、この旧約聖書の人たちは常に神様に反抗していた人たちだということを言ってきます。そして今あなた方はこのイエス様に逆らっている、神に使わされたイエス様に逆らっているということをここで述べていきます。で、7章をちょっと見ていきますと、まず2節からアブラハムのことが書かれてきます、ね。で、アブラハムがどういう人であったかということを彼は言っていきます。で、2節見ますと、するとステパノは言った。兄弟並びに父である皆さん聞いてください。私たちの父アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいたとき、栄光の神が彼に現れ、あなたの土地、あなたの親族を離れて、私が示す地へ行きなさい、と言われました、とありますね。このメソポタミアにいたときっていうのは、ウルという町に彼はいました。で、ウルという町から、お父さんと一緒に、また、彼の妻、おいのロトと一緒に出るわけですけれども、ハランというところに行って、お父さんが死んで、そしてまたハランから、約束の地へ行きます。これは創世記の12章に書いてあることですね。彼はそこで神様の証明を受けて約束の地に行きます。で、その時ですね、この4節にはあなた方が住んでいるこの地、今のイスラエルの土地を神様は、に移されたんですね。で、5節見ますとですね、ここでは足の踏み場となる土地さえも相続財産として彼にお与えになりませんでしたって書いてあるんですよ。彼がですね、足の踏み場となる土地、相続財産としても彼には与えなかった。そして神はまだ子がいなかった彼に対してこの地を彼とその後の子孫に所有地として与えることを約束されました。彼は約束の地に入っても、そこでですね、この土地は私のものと言って、そこを自分のものにしたわけではないんですよ。足の踏み場もないで、ずっと彼はいろんなところを回ってるんですね。彼の仕事は遊牧民ですから、 遊牧民として羊を連れてずっと回ってるわけですね。で、彼はまだその自分たちの土地っていうのははっきりとここ私の土地っていうことはないんですよ。ただ彼は約束としてあなたの子孫にこの土地を与えると約束を与えられたっていうだけなんですね。彼自身はまだはっきりそこに定住していたわけではないんです。そして6節を見ますとですね、また神は次のように言われました。彼の子孫は 他国の地で寄留者となり400年の間奴隷となって苦しめられるという予言をします。ここにですね、神様の予言、ここに2つあります。他国の地で寄留者となるということ、400年の間奴隷となって苦しめられるということです。ですね。で、ここに他国の寄留者となるということで、その原因となったヨセフの話がこれから出てきます。そして400年の間苦しめられる、奴隷として苦しめられるということで、モーセの話が出てきます。だからここの予言というのは、ヨセフとモーセが、ヨセフが寄留者となるという、他国の国の寄留者となるという、まあ、その原因となった人とヨセフ、そして、奴隷の間に、モーセが出てきます。この二人の人がこれから出てくるという一つのこの予言なんですね。で、このヨセフとモーセはどういう人であったかということがこれから書かれています。それらを通してですね、神に対する反逆としてのイスラエルということが描かれてきます。で、まずヨセフなんですけれども、その前にアブラハムにですね、8節で割礼が施されることが出てきます。この割礼が施されることによって、アブラハムは神の家族、契約の民として、となっていきます。つまり神、アブラハムという人は神様に証明を受けてですね、約束を受けます。そして割礼で契約の民にされます。つまり神様の恵みに全て依存していた人である。神様の恵みがあったからこそアブラハムという人は存在できた、その約束の地を与えられたというアブラハムという人が神様によって選ばれた人としてこの約束の地を与えられたということなんですね。で、そこで、ヨセフが出てきます。ヨセフの話が9節から出てきます。で、9節に族長たちはヨセフを妬んで彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし神は彼と共におられ、あらゆる苦難から救い出し、エジプト王ファラオの前で恵みと知恵を与えられたので、ファラオを彼をエジプトの王の前科を治める高官に任じましたってことができます。ここで、9節に、族長たちっていうのはヨセフのお兄さんたちですね。この人たちがヨセフを妬んで、彼をエジプトに売り飛ばしたってことなんですよ。創世記読んできますと、このヨセフの物語が出てきますけれども、お父さんのヤコブは、このヨセフをすごい可愛がるんですね。可愛がります。それはヤコブの子供たちっていうのは、4人のお母さんたちから、それぞれ12人生まれてくるわけですけれども、そのうちの最も愛した奥さんの子供がヨセフ、そしてその下のベニヤミンなんですね。それでどうも一番愛した奥さんの面影が、ヨセフにあったと思うんですね。それでヨセフをすごい可愛がります。すごい可愛がるので、上の10人のお兄さんたちがすごい妬むんですね。それでこのヨセフをこう売り飛ばしていくわけです。つまり捨てたんですよ。捨てたっていうことなんです。お兄さんたちはこのヨセフを捨てたっていうことなんですね。ところがその捨てられたヨセフが神様によって恵みを得たということなんです。ヨセフの物語をステパノはそのように取ったんです。お兄さんたちによって売り飛ばされた、つまり捨てられたこのヨセフを神様は、10節にあらゆる苦難から彼を救い出して、 10節の最後にエジプトの王の前科を治める高官に任じられたということなんです。ですね。お兄さんたちに捨てられたヨセフを神様はエジプトの高官に任じたということなんです。そしてそのヨセフのもとにお兄さんたちがやってくるわけです。ね。11節にエジプトとカナンの全地に飢饉が起こって大きな苦難が襲ってきたので私たちの父祖たちはここで私たちの父祖たちはってことが出てきます。私たちの父祖たちは食べ物を手に入れることができなくなりました。この父祖たちというのがヨセフを売り飛ばしたお兄さんたちです。このお兄さんたちがやってくるわけですね。エジプトの地に食べ物があると聞いてやってきます。12節にしかしヤコブはエジプトに穀物があると聞いてまず私たちの父祖たちを使わしました。ここにも父祖たちって言葉が出てきます、ね、そして13節2度目の時2回行くんですね。その時ヨセフは兄弟たちに自分のことを打ち明けます。ヨセフの家族のことがファラオに明らかになりました。そこでヨセフは人を使わして自分の父ヤコブと75人の親族全員を呼び寄せました。ここで助かるんですね。エジプトの地に行くことによって食べ物がその地に豊かなのでこの父祖たちは助かるんです。ここでわざとここに父祖たちという名前をつけるんですね。お兄さんたちのことだからここでこの父祖たち、お兄さんたちは、ヤコブを妬んで、売り飛ばした、つまり、捨てたんです。捨てられたヨセフを神様は、エジプトの高官に任じたんです。そしてそのエジプトの高官に任じられたヨセフのもとに、父祖たち、つまりお兄さんたちが食べ物を求めてやっていくんです。そして、2回行きます。1回行ってまたもう1回行きます。そして2度目の時にヨセフは私はヨセフであるということを表します。それによってこの お父さんを中心とするその家族はみんなエジプトに行くんですね。エジプトに行って彼らはそこで食べ物を食べることによって彼らは助かっていくわけです。つまり捨てたお兄さんたちが捨てたヨセフを神様は用いてくださり、その彼らが捨てたヨセフによって彼らの命は助かるということなんです。ですね。だからここに、ステパノの説教というのは、あなた、そのお兄さんたちのことをあなた方の父祖たちっていう言葉を言っています。ですね。つまり、そこで聞いているユダヤ人たちに対して、あなたたちの先祖は神に選ばれたヨセフを捨てたんです。でもそのヨセフによってあなた方は救われたんです。ということをまず一つ言っていくんですね。で次にモーセの話になります。モーセの話になってきます。そして、17節からさて神がアブラハムになされた約束の時が近づくに従い民はエジプトで大いに数が増えヨセフのことを知らない別の王がエジプトに起こる時まで続きました。約束の地に、から、エジプトに下っていきます。で、この、なんで神様は民をエジプトに地に行かせて、そこで奴隷としていくのか。エジプトに行ったから民はすごく増え広がったんです。ね、遊牧民の生活からエジプトに行くことによって、彼らは、もう、いろんなところ回らないで、定着することができてきます。でしかもエジプトの王はヨセフに免じてエジプトの中でも素晴らしい土地を与えてきます。でその土地において彼らは増え広がるんですね。すごく増え広がっていきます。エジプトに行ったから増え広がるということが言えます。ただ神様が約束された地はエジプトではないということです。神様が約束された地はカナンの地です。そこにまた彼らを戻さないといけないんですね。でその上で彼らは約束の地を本当に慕い求めるようにある意味苦しみが与えられたということも言えると思います。でその彼らを救うためにですねモーセが選ばれていくわけです。 で17節からモーセの話になるんですけれども、ここにヨセフのことを知らない別の王がエジプトに起こる。これからユダヤ人たちは、迫害を受けていきます。でここでヨセフのことを知らないというのは、それだけもう400年経つので長い年月が経ったということ、そういう意味もあるかもしれませんが、エジプトがですね、別の王朝になった、つまり外国がエジプトに攻めてきて、そこのエジプトを占領していた時にヨセフたちが来たように来たようです。そしてその外国の勢力がエジプトから追い出されてから、つまりそれがヨセフのことを知らない王が起こったということですね。ですから今までその敵であった、エジプトを占領していたエジプト人にとって敵であった人たちと味方になっていたこのユダヤ人たちをここで迫害していくということですね。そういう時にモーセが生まれます。でモーセはですね、20節にモーセが生まれたのはこのような時でした。彼は神の目にかなった可愛い子で、3ヶ月の間父の家で育てられましたが、ついに捨てられたのをファラオの娘が拾い上げ自分の子として育てました。不思議な、本当に不思議な方法でモーセは助けられ、赤ちゃんの時助けられ、そして育てられていくわけですね。非常に神様の不思議な御手の中にあったわけですね。で、彼は22節にエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも行いにも力がありました。で、23節です。モーセが40歳になった時、自分の同胞であるイスラエルの子らを顧みる思いがその心に起こりました。彼はエジプトの王の娘の子供として育てられたんですね。だからそこのエジプトの当時の最高の学問のエジプトの学問を彼はそこで教え込まれていくわけです。でも彼はやはり自分がユダヤ人であるということは知っていたんです。彼は自分がユダヤ人であるということ、そして同じユダヤ人はこのエジプト人に苦しめられている状況を見たときに、そしていよいよここに彼が40歳になったときに、自分の同胞であるイスラエルの子らを顧みる思いが心に起こったわけです。そして彼はですね、24節で、そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を撃ち殺してひどい目に遭っていた人のために仕返しをしました。そしてモーセは自分の手によって神が同胞に救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでしたということなんです。この40歳になった時に、ここに神が同胞に救いを与えようとしておられる、モーセの手によって、モーセの手によって神が自分の同胞を救おうとしている。彼はここで、だからその同胞を救いたいという思いっていうのは、やはり神様から与えられたもの。そして彼は同胞のところに行って彼らを救おうとしていく。そしてエジプト人を撃ち殺していったわけですね。で、もちろんこの時モーセ自身がまだ若いということがあったと思う。40歳になった時にエジプト人のそのすごい学問を彼は身につけてたわけですから、まあある意味彼はもしかしたら傲慢な思いになっていたのかもしれません。私の自分の手でっていうのはですね。ただやはりそこにそういう思いが与えられるのはやはり神様からだったんですね。そしてその思いをみんな理解してくれると思ったということです。同じユダヤ人たち、苦しめられている同胞を助けに行くわけですから、みんな私のことを理解してくれるだろうと思ったら、彼らは理解しなかったんです。彼らは理解しなかったんです。そして、27節に、すると隣人を傷つけていた者がモーセを押しのけながら言いました。誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか。昨日エジプト人を殺したように私も殺すつもりか。この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地で起立者となり、そこで男の子を2人設けましたとあります。ここでですね、彼は自分の手でこの同胞を救おうとしたわけです。 同胞を救いたいと思ったわけです。それは神様からその心が与えられたからです。それで出て行ったわけですね。そこでユダヤ人を打ち殺、いじめているそのエジプト人を見たときに彼を殺してしまうわけですね。そして今度もう一回出ていくと、ちょっと今読みませんでしたけれども、26節に、翌日モーセは同胞たちが争っているんですね。そこに現れて和解させようとして言うんです。あなた方は兄弟だ。どうして互いに傷つけ合うのかって言ったときに、その傷つけていた方が誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか、ここで理解してくれないんです。私は救いたい、神様からこの同胞を救いたいという思いが与えられて同胞のところに行ったけども、彼らは彼を理解しなかった。つまりここは捨てたということなんです。モーセを捨てたという意味なんですよ。モーセを理解しなかった、モーセを彼らはある意味捨てた。ところがそれから40年経ちました。つまり彼が80歳になった時ですね。40歳、また40年経った時に、30節に、40年経った時、シナイ山の荒野において芝の茂みの燃える炎の中で御使いがモーセに現れました。その光景を見たモーセは驚き、それをよく見ようとして近寄ったところ、主の御声が聞こえました。私はあなたの人たちの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。モーセは震え上がり、あえて見ようとはしませんでした。すると主は彼にこう言われました。あなたの履物を抜け、あなたの立っている場所は聖なる地である。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見た。また彼らのうめきを聞いた。だから彼らを救い出すために下ってきたのだ。今行け、私はあなたをエジプトに遣わす。80歳になった時に今度神様は改めてモーセに行きなさいっていうことを言うわけですね。で、このことについて35節。誰がお前を指導者や裁き人として任命したのかと言って人々が拒んだこのモーセを、神は芝の茂みの中で彼に現れた御使いの手によって指導者また解放者として使わされたのです。ね、これがヨセフと共通するところです。捨てたものを神様はまた新たに任命された。人々が拒否して行った人を神様はまた用いていくということなんですね。だからユダヤ人たちはみんなこうヨセフもモーセも拒否していくんです。拒否していくけれども、その人を神様はまた用いられたということをステパノはずっとここで言っていくわけですね。拒否されたものを神様はまた用いられる。人の働きの4章11節を見ますと、4章の11節に、あなた方家を建てる者たちに捨てられたし、それが要の石となったという言葉があります。これはもちろんイエス様のことなんですけれども、やはりこのように捨てた石を神様は要の石として用いられていく。これがヨセフもそうだし、モーセもそうだということをここで言っていくわけですね。ところがですね、36節から見ますと、この人が人々を導き出し、エジプトの地で航海で、また40年の間荒野で不思議と印を行いましたということです。この神様が用いたモーセが40年の間彼らを導いていくわけですね。で、37節です。37節に、このモーセがイスラエルの子らにこう言ったのです。神はあなた方の同胞の中から私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。これはイエス様のことです。モーセはここで預言していきます。私のような預言者、つまりイエス様が起こされるんだということを彼はここで語っていきます。ところが、ね、38節、今度38節からは、2回目のモーセを拒否する民の姿が出てきます。38節に、 またモーセはシナイ山で彼に語った御使いや私たちの先祖たちと共に荒野の周回にいて私たちに与えるための生きた御言葉を授かりました。これが律法のことですね。生きた御言葉を授かりました。生きた御言葉ということは、この御言葉、つまりこの律法というのは私たちを生かすものであるわけですね。神様がお語りになったゆえに生きた御言葉なんですね。神様の言葉は人を生かし命へと導くものです。で、39節、ところが私たちの先祖たちは、ここでも私たちの先祖たちはって言います。ヨセフの時でも先祖たちは、ここでも先祖たちは、彼に従うことを好まず、かえって彼を退け、エジプトを懐かしく思ってアロンに言いました。我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしい。我々をエジプトの地から導き出したあのモーセがどうなったかわからないから。彼らが子牛を作ったのはその頃で、彼らはこの偶像に生贄を捧げ、自分たちの手で作ったものを楽しんでいました。ここに二度目のモーセの拒否、拒絶が出てきます。だから、モーセを拒否した、反抗したのは先祖たちなんです。私たちの先祖はということでね。せっかくその御言葉を、立法を受けたのに、受けていた時ですね。残った民は、40節に、あのモーセがどうなったのかわからないって言います。40日40夜モーセはシナイ山に登って律法を受けるわけですね。だからその40日40夜あの山に登って生きてられるだろうかっていうことを彼らは言い出すわけです。でそんなはずはないっていうことで、代わって金の子牛を作り、そしてエジプトに戻ろうとするんですね。偶像と悪に満ちたエジプトに彼らはもう一回戻ろうとします。だからこの律法に対して彼らは不従順だったんですね。罪と悪に満ちたエジプトを彼らは懐かしむわけです。罪というのは約束の地に注ぐべき目をエジプトに向けさせます。奴隷だったということを忘れて、そこにはもう溢れるばかりの食べ物がある、そういう世の誘惑に目を向けさせます。で、彼らがモーセをここで二度目のを拒否するわけですね。で、彼らは目に見えない神様よりも目に見えるこの偶像ですね。で、彼らは金の子牛を作った時に、これがあなた方をまたエジプトに導く神だと言って、神様をですね、この金の子牛の像にすり替えるんですね。それが罪です。そして目指すはエジプト。罪の世界なんです。だから罪というものは、神様から目をそらして世の中の、世の誘惑、世のものを見させていってしまいます。それで彼、民はモーセを拒否してそちらに行こうとするわけです。でもその後ですね、神様の裁きによって、やはり彼らは約束、そこで、金の格子を作った者たちは殺されていき、そして約束の地に行くわけです。で、42節にですね、そういう偶像に走っていく者たちに対して、そこで神は彼らに背を向け、彼らが天の万象に仕えるに任せられましたとあります。もうそんなに偶像がいいんだったらそのようにしなさいっていうですね、もう民をそのようにしていく、それこそが裁きなんですね。金の子牛から今度天の万象を拝むようになっていくんです。そのようにこの偶像崇拝というのはどんどんこう進んでいくっていうことです。そして結局ですね、最後に、43節の最後の方、その結果として一番最後にバビロンの彼方へ捉え移すってことがあります。 そういう偶像ばかりを追っている民をバビロンへ移していきます。この後約束の地に入っても常に彼らにあるのは偶像との戦いなんです。常に偶像が彼らを惑わしていきます。そしてその結果彼らはバビロンへと捕らえ移されていくということなんですね。ということをこの歴史の中からステパノはずっと語っていきます。そして結論として言うのは53節にあります。あなた方は御使いたちを通して律法を受けたのにそれを守らなかったのです。ステパノが訴えられた理由はこの聖なるところ、つまり神殿と律法に逆らう言葉を語るのをやめないということでした。でもあなた方こそがこの律法を守っていないということをずっと言っていくわけです。で常に神様に逆らっているのはあなた方の先祖、そしてそれはあなた方もそうだということをステパノは言っていくわけです。そしてもう一つの神殿に関してです。神殿に関してのことが44節から出てきます。44節に私たちの先祖たちのためには荒野に証の幕屋がありました。これがあの幕屋ですね。それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りのものでした。私たちの先祖たちはこの幕屋を受け継いで神が自分たちの前から追い払ってくださった異邦の民の所有地にヨシュアとともにそれを運び入れダビデの時代に至りました。つまりこの、契約の箱、幕屋があって、そしてその中心に契約の箱があって、その幕屋というものをそのまま約束の地を占領したときにそれをそのまま持っていきます。そして、ヨシュア、シシ、ルツ、サムエル記とずっと言ってダビデの時代になっていくと今度はエルサレムの町をダビデが占領してそこにこの契約の箱を持っていきますね。そして幕屋を建てていきます。ところがですね、46節にダビデは神の前に恵みをいただきヤコブの家のために幕屋のとどまるところを求めました。つまり神殿を作りたいと思ったのはダビデです。でも47節、そしてソロモン、ダビデの子供のソロモンが神のために家を建てました。つまりここに神殿を建てたんですね。でその歴史を振り返ってみて、最初に荒野でその幕屋を建て、それは神様の言われた通りの幕屋を建て、そしてそのままヨシュアによって約束の地に持っていかれ、そしてダビデによって、ダビデは今度その神殿を作りたいという思いが与えられ、そしてソロモンが神殿を建てました。ですね、そしてそのユダヤ人たちはその神殿をすごく誇りにしてたわけです。ところがですね、49節から天は私の王座、地は私の足台、あなた方は私のためにどのような家を建てようとするのか、主の言葉、私の安息の場は一体どこにあるのか、これらすべては私の手が作ったものではないか。これイザヤ書なんですけども、ちょっとイザヤ書を開けていただいていいですか。66章、イザヤ書66章の1節と2節、イザヤ書66章ですね、旧約聖書の1279ページ、2017番でいきますと1279ページになりますけども、イザヤ書66章の1節と2節、ここに主はこう言われる、天は私の王座、地は私の足台、あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのか、私の安息の場は一体どこにあるのか、これらすべては私の手が作った、それでこれらすべては存在するのだ、主の言葉、私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだ、という言葉が出てきます。彼らは神殿をすごく誇るんですよ。神殿があるから私たちは素晴らしいんだというふうに言うわけですね。で、この神殿に逆らう言葉はステパノが言ったから、彼は訴えられていくわけです。そしてイエス様自身も、この神殿を壊したら私は3日で建てると言われました。神殿というものを実はイエス様だということを教えていきます。で、神様はですね、このイザヤ書から、神様が求めるのはそういう建物ではないということを言ってるんです。建物ではないんだと。そしてこの今のイザヤ書66章2節の後半の、私が目を留めるものは それは貧しい者、霊の砕かれた者、私の言葉におののく者、神殿ではないっていうことを言ってるんです。建物ではないっていうことなんです。彼らはこの建物が本当に私たちの信仰の証だ、この神殿こそ私たちの信仰の証であり、そこに神様おられるんだっていうことを彼らは思ってたわけです。この神殿にこそ神様おられる、私たちはその神様を信じているものだ。でも神様は神殿にはいないって言ったんです。私はそんな建物にはいないんだってことです。大切なのはこの建物を豪華にする、そういうことではなくて、ここにあります、最後にあります、貧しいもの、本当に心を貧しくするもの、心の霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだと言っていくわけです。だからこのことを通してステパノは、もう一回使徒の7章に戻りますけれども、ステパノが言いたかったのは、あなた方は私を律法と神殿に背くものとして訴えているけれども、あなた方こそが実は律法に逆らっているもの、ヨセフ、モーセを通して常に神様に逆らっている、あそこに先祖たちという言葉が出てきます。私たちの先祖たち、この先祖たちこそが神が立てるヨセフ、モーセに逆らい続けた者たちなんだ。あなた方の先祖はそういうものだった。つまり律法を守ってないのはあなた方なんだってことなわけです。そして神殿と言ってるけども、本当に神殿で大切なのは建物ではないっていうことをずっと言っていくわけです。そして結論として23節ですね。で、今度は訴えられたステパノが、51節からですね。51節から。訴えられたステパノが、この使徒の7章51節から、今度は反対にユダヤ人たちを訴えていくんです。うなじを固くする心と耳に割礼を受けていない人たちと言ってきます。これはですね、外形的に、肉体的に割礼を受けたとしても、本当に神様の言葉に無感覚で全く従っていない者たちということです。そしてあなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖たちが逆らったようにあなた方もそうしているのです。ここに先祖たち、先祖たち、先祖たちって言葉が出てきましたけども、先祖たちは常に神の言葉に逆らっていたんです。あなた方も同じように逆らっていると言ってるんです。ここであなた方も同じように逆らっている、それは、52節から、あなた方の先祖たちが迫害しなかった預言者が誰かいるでしょうか。ヨセフもモーセもあなた方の先祖は迫害したではないか。彼らは正しい方が来られることを前もって告げた人たちを殺しましたが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。この正しい方というのはイエス様のことです。神様が使わされたこのイエス様を今あなた方が逆らっているではないか。先祖たちが神に使わされた人たちに逆らったように、今あなた方は神が使わされたこの本当のメシアに逆らっている、それがあなた方だということをここでステパノは言っていくわけです。だからここでステパノは訴えられていたのに、今度反対に訴えていくわけです。あなた方こそ罪人だということ、ステパノは罪人として訴えられたのに、実はあなた方こそが本当の罪人だということを聖書を通して語っていきます。彼らが信じている律法の書を通して、実はあなた方こそがそうなんだよということをステパノは言っていくわけです。彼らは自分たちこそ律法を守っているものと思っていました。ところがその律法があなた方を訴えているんだ。だからここのステパノの聖書理解なんですね。ステパノが聖書を本当にこのように読み込むことができた。聖書から、律法から、実は人々が本当にあなた方こそが罪人なんだ、ユダヤ人たちこそが罪人なんだということを聖書を通して彼は読み取っていったんですね。この知恵っていうのはどこにあるかなと思った時に、彼、ステパノの特徴としては聖霊に満たされた人っていう言葉があります。やはり神様の聖霊に満たされて聖書を読んでいく時に、その中から、本当の罪人って、罪人とは一体どういう人なんだ、罪人とは一体どういうものなんだっていうことを彼はやはり読み取っていったんですね。彼も同じユダヤ人たちなんです。同じ先祖たちを持つユダヤ人です。でも彼はその中で、 この自分たちこそが本当の罪人であるということを彼は分かっていったんですね。そして彼はそこで悔い改めて、誠の正しい人イエス様を信じていったわけです。そしてそのイエス様を信じる信仰から聖書を読んでいったときに、あなた方こそが律法に逆らい神殿の意味が理解していない罪人なんだよということをここで彼は訴えていったわけですね。さあ、これを聞いたユダヤ人たちはどう思うかです。彼らは、54節ですね、これを聞いて腹渡が逃げ帰る思いでステパネに向かって歯ぎしりをしていく。わかりますね。その腹渡が逃げ帰ってこの歯ぎしりギリギリギリしながら、ステパネに向かっていくわけですね。だってあの52節の最後に、今はあなた方が、このステパノの前にいるユダヤ人たちに、あなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりましたということを言ったわけです。でも確かに私たちもそうなんですよ。私たちもそうなんです。神様を殺したのは私なんです。イエス様を十字架につけたのはこの私なんです。一人一人なんです。そのことが分かったときに、私たちはどうするかっていうと、神様の前に悔い改めていくんです。ステパノはこのことを分かったときに、私の先祖なんですよ。この神に使わされた人を常に裏切り続けているのはこの私の先祖なんです。で、それが分かったときに、ステパノ自身もすごく悔い改めたんだと思います。だからこそイエス様の十字架を信じることができたんです。私は関係ないとは言ってないんです。ステパノは先祖たちなんですよ。そしてこの方を十字架につけたのもこの私なんです。だからこそ彼は悔い改めることができた。そして彼はイエス様を信じていたときに、そのイエス様の聖霊に満たされていったんです。だからここでですね、彼はユダヤ人たちとこのことを語るときに、彼はもう何て言いますかね、こう戦いのムードで、お前たちこそ悪い人間だ、お前たちを訴えてやるというのは、そういうなんか戦う姿勢で言ってるんではないんですよ。6章の、15節ですね。6章の15節には、ステパノに目を注ぐと彼の顔は見つかりの顔のように見えたというんですよ。見つかりの顔のように見えた。どんな顔なんでしょうね。どういう顔なんでしょうか。でも見つかり、私たちが想像する見つかりっていうのは、やはりこの神様の使いとして人々に救いをもたらす、こうやはり素晴らしい、なんていうか神々しい顔だと思うんです。すごい怒りに満ちた顔ではないと思うんですよね。だからここにそういう神の見つかりのような、そういう本当に神々しい神の聖霊に満たされたステパノが語ることと、もう腹渡煮えたぎって、もう歯ぎしりして、もうこのステパノを殺してやろうと思うような顔の人たち、この二つが対峙しているわけです。ですね。ステパノは常に神様を見てたんです。常にイエス様を見ていたので、彼はそのような顔になることができた。でも人々はステパノしか見てないんですね。神様神様と言いながら人しか見ていないんです。その時の彼らの顔っていうのは、もう怒りに満ちた顔でないしかないんですね。私たちも本当にいろんなことを教えられます。ここで私たちの顔は一体どんな顔をしているのか、もちろん見つかりのような顔っていうのになるのは相当なものだと思いますけれども、でも常にこう人と対峙するときに、どんなに相手が自分を殺そうとしている人でも、見つかりの顔のようになれるんだということですね。つまり神様の聖霊に満たされたものとして、その怒りに対して怒りで返すんではないということですね。ここでステパノも確かに訴えていますけれども、これを通してステパノは何が言いたいかというと、悔い改めてくださいということを言いたいわけですよ。人々にイエス様のことを知ってほしかったわけです。イエス様のことを、あなた方もね、神様の前にこのように罪人なんですよということを教えたかったわけです。あなた方の先祖もあなた方も神に敵対しているものなんですよ。そしてあなた方がこの神殿神殿って言ってるけども、本当に大切なのは建物じゃなくて心ですよってことをステパノは言っているわけです。で、それを聞いた人たちがそこで神様に打たれて悔い改めてほしかったわけです。でも彼らの心はもう閉ざされていってしまっているんです。その言葉を聞いても彼らは何も思わなかったわけです。ここに大きな悲劇があります。 で、ステパノは、55節に、しかし聖霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは神の栄光と神の右に立っておられるイエス様を見たんですね。イエス様を見ることできたんですね。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。これは神を侮辱する言葉としてしか受け取れなかったんです。ユダヤ人には、あなたは本当にそのように聖霊に満たされてイエス様を見ることができるんですね、本当に素晴らしい方ですねっていう心なんて一つもなかったんです。もう腹渡逃げ帰って歯ぎしりして、これほどの言葉を言うこいつは死刑だ、神を侮辱している、天が開けてイエス様が見えるのにとんでもない話なんですね。ユダヤ人たちは一斉にステパノにを襲っていきます。本当は裁判を受けないといけないんですよ。でも、もうそんなの一切無視して彼を殺していきます。でもそこにですね、一つの大きな神様の恵みとしてあるのは58節です。そして彼を町の外に追い出して石を投げつけた。証人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いた。これはパウロですよね。彼はまだまだ教会を迫害する者としてこれから行動していきますけれども、でも本当に最後、彼はイエス様に出会って彼は改心をしていきます。でもその改心をしていくときに、彼はやはりステパノのことは思い出していたと思います。あれほどまでにイエス様を信じていた人たちというのは、彼はそしてそのステパノがですね、最後に祈る祈りを聞いているわけですよ。主イエスよ、私の霊を受けてくださいっていうですね、これはイエス様が祈られた、十字架上で祈られた、私の霊をお受けください。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますっていうルカの言葉があります。そして、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいっていうのは、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているかが分かっていないのです。これもルカの福音書にある十字架の言葉ですね。で、人の働き書いたのもルカですから、ルカはやっぱりその時の十字架の言葉っていうのを記録して、そして同じ言葉をこのステパノが言っているということを彼はすごく印象的に書いたんだと思います。聖霊に満たされた人の祈りは、自分自身の霊を父に委ね、そして彼らの罪を許してくださいと祈りながら、これは眠っていくんですね。しかし、神様から離れた人は殺していくんですね。その人を殺していく。ここにも大きな違いがあります。聖霊に満たされた人の行動と神に逆らう人々の行動。聖霊に満たされた人は常にその敵である者たちを愛していく、迫害する者のために祈っていく。まさにイエス様の三条の説教と同じなんです。敵を愛し迫害する者のために祈りなさいっていう、ほんでその通りの姿を持って彼は眠りについて、死のもとに召されていきます。魂は死のもとに召されていきます。この姿を見てもイエス様に信じ聖霊満たされていった人の姿と神様に逆らう者の姿っていうのがここにあります。その結果としての姿がやはりここにあると思います。ステパノはそれほどまでに聖書を本当によく理解して、彼はイエス様を信じて自分が罪人だっていうことを分かったときに、旧約聖書をまた読んでいったときに、先祖たち、私の先祖たちも同じようにこのように神様に逆らった者たちだっていうことが分かっていくんですね。でも神様はですね、それでもここに一つのパターンがありますけれども、どの時代においても神様のメッセージを聞いて理解しない、言われても耳を貸さない、神が解放者を送っても受け入れない、苦境からの救いを神様よりも役に立たない偶像に求める、 これがこの聖書にある人たちなんですよ。でもそれでもですね、神様は人々の苦難のうめきを聞かれる方であり、救うために来られる方であり、ご自分の民を死から命へと導かれる方、ご自分を拒む人々を、その欲、拒んでいく人々はですね、その欲望に満たされて、渡されていきますけれども、しかし信じる者は救いへと導かれる方であります。だからそのような方を、ステパノは聖書を読んで、旧約から理解していくわけですね。そしてあなた方も同じだから、あなた方もどうか悔い改めてくださいっていうことで、彼は語っていくわけです。でも、神に拒否している者たちはそれが受け入れられなかった。しかしステパノはそれでも祈り続けて、彼らのために祈り続けて、主のもとに召されていくわけです。でそこに神様はサウロを置かれていたっていう、そこに大きな神様の恵みの道がこれから開かれていくんだなっていうことがそこに暗示されていますよね。本当にそこにも神様の恵みがあると思います。私たちも本当に神様の前に罪人なんだということがまず分かっていくときに、イエス様を信じて救われていく、それは罪人だっていうのは神様を常に拒否していく、神様に対して神様の言葉に拒否していくことがあったもの。でも本当にそのためにイエス様が送られたことによって私たちは救われたということ、そういうことを信じて、その恵みに感謝をしたいと思います。では一言お祈りいたします。